ラジオ日経開局60周年特別番組、健康力を高めよう、40代からの健康 Q&A。 第1のテーマは頭痛です。総合診療科で、あるいは産業医としてお仕事をされていて、患者さんが頭痛を訴えるケースはかなり多いのではありませんか？
働く人の自覚症状調べっていうのがあるんですけれども、まあ、頭痛はですね、腰痛や肩こりと並んで、まあ、かなり上位になります。で、特にパソコンを使われる方、これはVDT 作業と呼ぶんですけれども、
はい、VDT とはビジュアルディスプレイターミナルの略でよろしいですか？
そうですね、はい、その通りです。VDT 作業に関わる身体的な疲労や症状の有無っていう平成20年の調査を見ていきますと、4人に1人が頭痛を自覚していると。で、特に女性では多くてですね、3人に1人ぐらいは感じてらっしゃるようです。
私も頭痛を感じる一人なんですが、はい。患者さんの主訴が頭が痛い、まあ、頭痛であった場合、先生はどのようなことを考えますか？
外来に来ていただいた時と、あと、まあ、産業医で会社にお伺いしている時と多少違いはあると思うんですけれども、外来に来ていただいている場合はですね、見逃してはいけないものとか、それから頻度が多いものっていうのを考えます。ですから、そういう重大な病気がないかどうかですね、とにかく患者さんの頭痛の程度や頻度をお伺いするようにしてます。
じゃあ、頭が痛い場合、どのような病気が考えられますか？
そうですね、やっぱり一番有名で一番怖い病気というのはくも膜下出血が挙げられると思いますけど、くも膜下出血を筆頭に脳疾患がないかどうかというのは非常に重要です。で、くも膜下出血の場合は今までないようなひどい頭痛とかですね、それから、まあ、これはハンマーで殴られたとか叩かれたというふうにおっしゃる方もいますけれども、我慢できないようなひどい頭痛がある場合は要注意ですね、
はい、
それから頭の中にですね、出血があると、
はい、
頭の中の圧が上がってですね、それが吐き気や嘔吐の原因になることがあります。ですから、頭が痛いだけではなくて、うん、吐き気が止まらないとか、たくさん吐いてしまうとか、そういったことも危険サインになると思います、
はい、頭が痛いだけではなくてプラス何か症状があったときは危険だということですかね。
そうですね、
はい。産業医として職場の方々を見てこられて、特に最近増えていると感じる頭痛に始まる疾患というのはありますか？
産業医の場合は病院と違って基本的には健康な人たちを集団として見ています。大昔にですね、もう今から50年ぐらい前に、イギリスのホワイト先生という有名な先生がですね、
はい、
地域住民の方が1000人いたとしたら、何人ぐらいの人が大学病院に入院するかっていう研究をしているんですね。で、私たちは普段大学病院で仕事をしてますから、自分たちが見ている患者さんが患者さんの全てだと思ってしまう人もいると思うんですけども、うん、そんなことはなくて、この先生の研究によるとですね、1000人の人がいたら、まあ、年間多少具合悪くなるような人が、まあ、4人に3人ぐらいはいると、750人ぐらいはいると、
うん、
そしてそのうち4人に1人ぐらいですね、250人ぐらいは近所の内科の先生にかかると。でも、だんだんその専門の先生に紹介されたり、外来にかかったりということで、最後大学病院に入院するような人は1人しかいないっていうことなんですね。1000人を見てるときに考える病気と、
はい、
その1000人中1人しか来ないような病院で患者さんを見てるときでは、
はい、
当然その疾患の頻度が変わってきます、
はい、
働く人の集団を見てる場合は、確かにその見逃してはいけないもの、くも膜下出血や脳出血などの脳疾患も考えますけれども、これは頻度はすごく低いですから、
はい、
まあ、一般的に多いのは、例えば今の時期であれば風邪だとかの感染症による頭痛がとても多いですね。それから、そういう感染症による頭痛ではなくて、他に原因がない頭痛のことを一次性の頭痛というふうに呼ぶんですけれども、これは病名は非常に有名ですけれども、偏頭痛などがここに入ってきます、
はい、
ただ偏頭痛も実は多い頭痛ではなくてですね、うん、これ先ほど篠原さんは頭痛があるっておっしゃいましたけど、肩こりなんかはどうでしょうか？
肩こりはかなり凝っていますね。
かなり凝ってますでしょう、
はい、
そうすると、そういう筋肉の凝りから来る頭痛を緊張性頭痛っていうふうに言うんですけれども、これは偏頭痛ほど有名な病名ではないんですけど、実は外来に来る頭痛の8割から9割っていうのは緊張性頭痛なんですね。
なるほど。私なんかは頭が痛くなると、こうバファリンとか 鎮痛剤を飲むと落ち着くんですが、はいはい、そういった頭痛というのはどれに当たるんでしょうか。
はい、そうですね、市販の鎮痛薬が効く頭痛というのは緊張性頭痛であることが多いと思います。片頭痛の場合は血管の痙攣によって頭痛が起きてきますので、通常の市販の頭痛薬では効かないという患者さんが結構多いですね。で、そういう場合は病院で血管の痙攣を取るような特別な頭痛薬を処方します。う
ん、はい、では緊張性頭痛の場合は特に病院に行かずに自宅でお薬で対処するという形で十分なんでしょうか。
やはりその頻度と程度によると思うんですけれども、うん、自分の仕事に支障が出るくらい頭痛が続くとかですね、多いという場合に、例えば市販の頭痛薬をずっと使い続けていると胃が荒れてくるとかですね、あとは出血傾向で鼻血が出やすくなったりとか、うん、様々な副作用が出ることがあります。ですからずっと続いているような場合は病院に相談するということがいいと思います。
はい、先ほど危険な疾患の代表格でくも膜下出血などの脳疾患が考えられるということをおっしゃってましたが、こういった場合の脳疾患の症状というのはワットで叩かれたようなということをおっしゃってましたが、他の前兆のようなものっていうのはあるんですか。
これなかなかくも膜下出血の前兆を捉えるというのは難しいんですけれども、くも膜下出血の危険因子というこういうリスクファクターって言いますけれども、はい、こういうものがあるとくも膜下出血の危険が高まるというようなものがいくつかあるんですね。で、働く人の健康診断などでやはり注目すべきなのは血圧だと思います。
はい、
それからタバコを吸われる方、家計にくも膜下出血や脳の動脈瘤などの家族歴がある方も注意が必要です。
はい、
で、くも膜下出血に関しては珍しいとは言いつつもですね、私も今まで担当している会社の社員の方で何例も経験があります。例えばある社員の方は脳ドックを受けてらしたんですね。それで脳ドックで動脈瘤が見つかっていたと、そして手術の予約をしてたんですね。で、50代後半の方だったんですけども、その手術待ちをしている間にくも膜下出血を自宅で起こしたという方がいらっしゃいました。
はい、
非常に私もその報告を受けてですね、残念に思ったんですけれども、
はい、
そのくも膜下出血を起こして、まあ、救急で運ばれるときに、脳ドックから精密検査に病院を紹介していましたので、
はい、
そのご家族がすぐその病院に連絡を取ってくださってですね、その日のうちに手術になったと。で、私はその日の夜に ICU ですね、集中治療室で、まだ意識の戻らないその社員の方と奥様とお会いをしました。はい、で、この方はですね、その緊急手術がうまくいって一命を取り留めてですね、さらに復職もできてですね、
はい、
全く元の状態と同じような仕事ができているという方です。
はい、
で、今現在くも膜下出血をひとたび発病してしまうとですね、まだこの時代でも半分の方が命を落とすんですね。で、この方はですね、その脳ドックを受けたこととか緊急手術で、まあ、いろいろな先生にお世話になったこととか、まあ、普段の自分の健康管理なんかを振り返ってですね、くも膜下出血の手記を社内のイントラネットにアップしてるんですね。
はい、
で、自分のような人が増えないように予防だとか脳ドックを考えてほしいというようなことをおっしゃってる方がいらっしゃいます。
はい、脳梗塞や脳腫瘍といったところも前兆というのがあるんでしょうか。
これはですね、同じく脳の病気といっても症状の出方は様々です。脳梗塞の方はですね、これは頻度はかなり多いと思いますけれども、脳梗塞が起きる場所によってですね、症状の出方は違いますけれども、例えば麻痺が出るとか、まっすぐ歩けないとかですね、それから話をしている時にろれつが回らないとか、まあ、こういうのを脳神経症状と言いますけれども、まあ、脳が司っている様々な神経の障害で、普段とちょっとその動作がおかしいというような症状が出る場合は注意が必要だと思います。
はい、
で、脳腫瘍の方はですね、はい、これはまた脳腫瘍ができる場所によって全然症状が違ってきますけれども、
はい、
症状を出さない脳腫瘍も多いんですね。頭の中で大きくなってきても、それが例えば脳の中の圧を上げるとか、どこかの神経に触るっていうようなことがない限り症状が出ないことがありますから、
はい、
案外その脳ドックとかですね、頭の MRI を取ってたまたま気づくという人も多いと思います。
なるほど。ではくも膜下出血などの場合は危険因子をなるべく自分の中で取り除いていくということも予防するというところではとても大切なことになってきますね。
そう思います。ですから、まあ、生活習慣で血圧に関しては体重とかですね、塩分のコントロールとかいろいろなことができますし、あととてもやっぱり働き盛りの方で大事なのは 長時間で残業しすぎるとかですね、疲れがたまる、ストレスがたまるということも関係すると思います。それから検査の方では、先ほどお話をしました脳ドックがですね、頭の MRI の検査は磁石を使いますので、放射線の被曝もなく簡単に受けることができます。苦痛もありません。
はい、このコーナーの締めくくりとして、働く皆様が頭痛について最低限知っておくべきこと、心がけておくべきことは何かございますか？
頭痛の中にはですね、危ない頭痛があるんだということをまず知っておいていただきたいと思います。ただそれは運と頻度は少ないと、ですから心配しすぎる必要はないんですけれども、危ない頭痛もあるんだと。で、一方で働き盛りの方がもう普段普通に使ってらっしゃるパソコンの作業ですね、 VDT 作業などが、まあ、目の疲れとか頭痛の原因になりますので、自分の働く環境を整えていくと。で、パソコンの使い方とか椅子とかテーブルとかですね、でこのあたりは別のコーナーも用意されているかと思いますけども、はい、その働き方も関係してくると思います。で、あと健康診断で言えば、特に高血圧を放置しないということが重要だと思います。
はい、福田先生ありがとうございました。続いてエリカの健康レシピのコーナーです。危ない頭痛に挙げられていたくも膜下出血を予防するために大切なことは、高血圧を予防することです。高血圧の予防のためには、食事の塩分を減らすことが大切です。減塩レシピ、鶏肉の黒酢あんがらめをご紹介します。まず2人分の材料です。鶏肉約 90g を2枚、ごま油小さじ2杯、この鶏肉には胡椒を振り小麦粉をまぶしておきます。黒酢大さじ2、砂糖大さじ2、酒大さじ1、醤油小さじ2。付け合わせにはブロッコリーなどのゆで野菜やトマト、キャベツなどお好みの野菜を用意します。作り方です。まずフライパンに油を熱し、胡椒を振って小麦粉をまぶした鶏肉を皮の方から約2分焼いて、裏返して蓋をして約3分程度弱火で焼いて中まで火を通します。焼いている間に黒酢大さじ2、砂糖大さじ2、酒大さじ1、醤油小さじ2を混ぜ合わせておきます。鶏肉が焼けたら、先ほど合わせた調味料をフライパンに加え、弱めの中火で煮詰めながら鶏肉に絡めます。調味料が少なくなったら器に盛り、お好みの野菜を添えます。減塩のポイントは、酢やレモンなどの酸味を利用して塩分を減らすことです。塩分が少なくても酸味で美味しくいただけます。酢は塩分のない調味料です。特に黒酢は旨味の成分のアミノ酸も含まれているので、旨味と酸味で薄味でも美味しくいただけます。また表面に味をつけるのも減塩の時の美味しくするポイントです。今回のレシピでも、肉には味付けをせず、肉の表面にだけさっと調味料を絡めました。直接舌に調味料が触れますので、少量の調味料でも味をしっかり感じることができます。このほか、とろみをつけたあんを絡めたり、照り焼きなども減塩のお食事のおすすめの調理法です。野菜、特に生野菜や蒸し野菜には、血圧を低下させてくれるカリウムが豊富に含まれますので、たっぷり野菜を添えていただきましょう。減塩レシピ、鶏肉の黒酢あんがらめの詳細は番組ホームページに掲載しています。ぜひお試しください。